ブリーラディオのプロダクトハントデイリーへようこそ。私は葵です。今日はプライバシー重視のチーム向けのメールサービス AI エージェントをノート PC からクラウドへ移すツール、それに開発者向けの多彩な新プロダクトをまとめてご紹介します。
相棒のユーマです。まずは Gmail や Outlook の代替を目指すハンセルバイシードリン、データ所有権を重視するチーム向けで、メールはユーザー自身のサーバー上で動くという設計のようです。そこが一番の売りですね。
そしてエクスパンダーと AI が公開したオムニ、 AI エージェントの子守をやめようというキャッチコピーで、エージェントを私たちのノート PC からクラウドに移行させるという製品です。
その他にも API ハブやオープンソースのブレンダー拡張機能、 AI ワークジャーナル、それに環境設定ファイルのズレを直す CLI ツールなど、開発者向けの面白い作品が今日もプロダクトハントに並んでいます。詳しく見ていきましょう。
プライバシーとデータ所有権を重視するチーム向けに作られた Gmail や Outlook の代替となるコミュニケーションサービス、ハンセルバイシードリングが登場しています。提供側の説明によると、メールはユーザー自身のサーバー上で動作し、メッセージは端末上で暗号化されるため、プラットフォーム側では読めないとされています。スパムもアーキテクチャレベルで解決され、ユーザーの鍵がなければメッセージは届かない設計です。このサービスは暗号化メッセージ、独自ドメインのメール、カレンダー、ノート、エンタープライズ向け管理ツールを備え、開発者はどの企業にもロックアウトされないとしています。開発者であるケモノフィリップス2氏は、かつて Google ワーカースもソンタの初期 GTM チームに所属していた元 Googler だと自称していますが、先月 Google がワーカースもサブスクリプションを解約し、警告なしに自分のメールや連絡先など全てへのアクセスを即時に失ったとコメントしています。その経験から AI エンジニアリングのパートナーであるボブ氏と30日以内にハンセルを構築したといいます。ユ氏はこれを Gmail や Outlook が提供するすべてを所有権も含めてユーザーに還元する主権的コミュニケーションプラットフォームと位置づけ、独自の暗号プロトコル Wicked Accounts を開発したと説明しています。このプロトコルはローテーションするアイデンティティ、改ざん検知可能なメッセージチェーン、そしてアーキテクチャレベルでのスパム対策を特徴とし、鍵がなければメッセージは届きません。またデータが自社側に保存されないため、企業によるロックアウトもデータの閲覧もアカウント解約もできないと主張しています。現時点では Windows 向けにダウンロード提供されており、MacOS 版とモバイル版は近日対応予定です。コミュニティからは所有と管理のアイデアへの関心や、これなら標準的なメールはもう必要ないのでは?という期待の声が寄せられています。ただし、これらは開発者及びコメント投稿者の主張であり、検証済みの成果や第三者評価ではありません。
なるほど。つまり企業側が管理できるものの範囲を最初から外しているわけですね。暗号化メッセージに加えて、独自ドメインのメール、カレンダー、ノート、それにエンタープライズ向けの管理ツールも備えていて、どの企業にもロックアウトされない歌っているそうです。そしてこの開発者がこのサービスを作ったきっかけが興味深いんです。彼は元 Google の社員だと自称していて、実際に先月 Google がウォークスペースのサブスクリプションを解約して、警告なしにメールや連絡先など全てへのアクセスを即時に失ったとコメントしているんですよ。
それは相当な体験ですね。自分の仕事の基盤そのものを突然失うという。その経験から AI エンジニアリングのパートナーと組んで、たった30日でこのサービスを構築したとのことです。彼はこれをGmail や Outlook が提供するすべてを所有権も含めてユーザーに還元する主権的なコミュニケーションプラットフォームと位置づけています。そして独自の暗号プロトコルも開発したそうで、その名も Wicked Crumbs。ローテーションするアイデンティティに改ざんが検知できるメッセージチェーン、それにアーキテクチャレベルでのスパム対策を特徴としているそうです。
Wicked Crumbs という名前がまたかなり個性的ですね。チャクル。この設計の肝はデータが自社側に保存されないので、企業によるロックアウトもデータの閲覧もアカウント解約も原理的にできないという主張にあるようです。現時点では Windows 向けにダウンロード提供されていて、 MacOS 版とモバイル版は近日対応予定。コミュニティからは所有と管理のアイデアへの関心や、これならもう標準的なメールは必要ないのではという期待の声も出ているそうです。
ただここはしっかり押さえておきたいんですが、これらはあくまで開発者本人とコメント投稿者の主張であって、検証済みの成果や第三者の評価ではありません。特に暗号プロトコルについては、 監査や評価を経たものなのかは分かっていない。そういう意味では興味深い方向性でありつつも、本当にその通りに動くのかは今後の検証待ちと見るのが妥当ですね。この企業にロックアウトされないという体験をどう受け止めるか、皆さんもそれぞれの使い方を考えてみてください。AI エージェントをノート PC の中だけに閉じ込めておくのをやめるというのが、オムニバイ X パンダの売りです。X パンダ、AI が公開したこの製品は、AI エージェントの子守をやめようをキャッチフレーズに、AI エージェントをノート PC からクラウドへ移行させる AI エンジニアを謳っています。製品側の説明によると、現状の最良の AI ワークフローはユーザーのマシン上のクラウドに閉じていて、ノート PC の蓋を閉じると停止し、自分だけのためにしか動かないという問題を掲げています。やりたいことを文章で記述するか、自作したものをオムニに持っていくと、オムニがツールとスキルの配線、モックデータでのテストを行い、スケジュール実行、長時間実行、チーム共有が可能なクラウドエージェントとして稼働させます。さらにエージェントの健全性維持として、システムプロンプトの改善、モデルの比較、失敗した実行のデバッグと修正を行います。共同創業者のラン氏は、深夜2時にオープンクローやハームスのトラブルシューティングをしたり、コーワークやクロードコードが失敗ジョブでトークンを浪費するのを眺めたり、100プロンプトのループに陥ったりした経験がある人向けの製品だと説明しています。オムニは汎用エージェントとして実行するほか、業務プロセス向けのカスタムエージェントも構築でき、コネクタとスキルの配線、システムプロンプトとスケジュールの設定、テストと出荷までを担い、その後はログの読み取り、失敗実行のトラブルシューティング、パフォーマンス最適化、コストと品質に基づくモデルのベンチマークを担当するといいます。初期ユーザーの実際の依頼例としては、モデルのベンチマークやクラウド請求額の監視、毎朝のサインアップ取得などが挙げられています。一方、コミュニティからは自己修正がどこまで機能するのか、ターゲットサイトのレイアウト変更時に自動検知、自己修復するのかといった質問も出ています。
これはあるあるですよね。 AI エージェントを動かしていると自分の PC をずっと起動しておかないといけない。オムニはやりたいことを文章で記述するか、自分で作ったものを持っていくとツールとスキルの配線やモックデータでのテストを行い、スケジュール実行、長時間実行、チーム共有ができるクラウドエージェントとして動かしてくれるんだそうです。さらにエージェントの健全性を保つためにシステムプロンプトの改善やモデルの比較、失敗した実行のデバッグと修正までやってくれると。
共同創業者は深夜にオープンクローやハーメズのトラブルシューティングをしたり、コーウォークやクロードコードが失敗ジョブでトークンを浪費するのを眺めたり、100プロンプトのループに陥ったりした経験がある人向けの製品だと説明しています。つまりエージェントの運用メンテナンスを全部オムニに任せて、子守はオムニの仕事になると。初期ユーザーの実際の依頼例も興味深いですよ。最新のソネット、GPT、クエンモデルでエージェントをベンチマークして、同じ品質で一番安いのを教えて、クラウド請求額を監視して、スパイクが起きたら原因を調べてスラックに投稿して、毎朝、昨日のサインアップを取得してエンリッチして、面白いものをチャンネルに送って、それに、昨夜の実行が失敗したので原因を調べて直して、ソロユーザーでも動くけれど、マルチプレイヤーでの AI ワークを想定していて、エージェントをチームメンバーと共有できるんだそうです。
ただ、コミュニティからはこの製品の中核的な主張に対する鋭い質問も出ているんです。自己修正が実際にどこまで機能して、どこから人間の介入が必要になるのか。質問者はこの手の主張で以前に失望したとまで言っています。例えば、ターゲットサイトのレイアウトが変わったとき、それを自動で検知して自己修復するのか、それとも気づくまで静かに誤ったデータを返し続けるのか、スケジュール実行が人間の判断を要する場面に当たったら待つのか、誰かに通知するのか、それとも終了するのか、モデルの再比較は毎回の実行時なのか、失敗時だけなのか、要求時だけなのか、そういった細かい点が並んでいます。
なるほど。確かに自己修正という言葉は、実態がどこまでなのかが一番気になるところですよね。その一方で前向きな評価もあります。クラウドにエージェントを乗せる前にモックデータでテストするのは、ニオニのデバッグ時間を大幅に省けると評価するコメントや、蓋を閉じると停止するという表現に共感を示すコメントが出ています。後者は MacOS のカフィニタトと蓋を閉じたスリープをめぐるフォーラムのよくある議論を引き合いに出しているんです。 まさに全員が経験しているあの痛み。オムニがその痛みをどう解消するかは、製品の完成度次第というところですね。エージェント向けの API ハブ、トゥレグがプロダクトハントで2600以上の API を 0% マークアップで使えるツール向けのオープンラータして紹介されています。SEO、ソーシャル、リード、広告、スクレーピングなど2600以上のツールを一つの URL と一つのトークンで利用でき、タスクで検索して価格やレスポンスを確認した上で呼び出し、1コール単位で支払う仕組みです。0% マークアップでオープンソース、具体的には AGPL で提供され、セルフホストも可能とされています。メーカーの J 選手によると、トゥレグは社内ツールとして始まったとのことです。発端は、エージェントが実作業に必要なデータが人間向けに価格設定された SaaS バンドルに含まれるか、OAS アプリのセットアップと検証に数日かかるかのどちらかだったという不便さでした。将来はベンダー単位ではなくタスク単位で API を選ぶべきだという考えに基づき、約40プロバイダーにわたる2600以上のエージェント向けツールを提供しています。サブスクリプションはなく重量課金で、サブスクリプションと同じ単価。すでに契約しているプロバイダーはビオワクで使え、その呼び出しはメータリングされないとされます。Google やメタ広告、ソーシャル投稿などのオーワート設定も処理し、一度接続すればチームメイトのエージェント全員が利用可能です。コミュニティからは、セットアップに数分、1ドル未満で TikTok と IG の有益なアナリティクスを得られたという体験が共有される一方、GDPR と EUAI 法へのコンプライアンスや、サーバー側で認証情報を注入するプロキシ方式がリクエスト本文をトゥレグのインフラを通過させることから、ログの保存・保持ポリシーについての質問も出ていますが、これらの質問へのメーカー回答はまだ示されていません。
メーカーの説明によると、これはもともと社内ツールとして始まったものだそうです。きっかけは、エージェントが実作業に必要なキーワード、ボリュームやバックリンク、広告ライブラリ、データのエンリッチメントといったものが、人間向けに価格設定された SaaS のバンドルに含まれているか、もしくは OAS アプリのセットアップと検証に数日かかるか、どちらかだったという、その煩わしさにあったんだとか。将来はベンダー単位ではなくタスク単位で API を選ぶべきだという考え方に基づいて、およそ40のプロバイダーにわたる2600以上のエージェント向けツールを提供しているそうです。
サブスクリプションはなく重量課金で、単価はサブスクリプションと同じ。すでに契約しているプロバイダーはビオコ、つまり自分の鍵を持ち込んで使えて、その呼び出しはメータリングされないとのこと。 Google やメタの広告、ソーシャル投稿、ビジネスプロファイルなどのオーフツ設定も処理してくれます。ポイントは、プロキシが実際の上流リクエストを中継して、サーバー側で認証情報を注入する方式だということ。エージェント自体はシークレットを保持しなくて済み、上流 API をモデリングしないので、プロバイダーが変わっても耐えられると説明しています。ただ、これらはすべてメーカーの主張であって、検証済みの結果ではない、という前提は守りたいところです。
コミュニティの中には実際に使った人の報告もあります。ある投稿者は、セットアップに数分、1ドル未満の費用で TikTok と Instagram の有益なアナリティクスとベストプラクティスの概要を得られたと体験を共有しています。別の投稿者は、もう少し大きな視点で、 API やデータプロバイダーが主にエージェントにサービスを提供するようになると、製品発見のプロセス全体が変わっていくと指摘し、トゥレーグのようなものは基盤モデルやハーネスが本来提供すべきものに思えるという見解を示していますね。
一方で、未回答の質問も残っているのが正直なところです。 GDPR と EUAI 法へのコンプライアンス対応を問うコメントがあります。そしてもう一つ鋭い指摘が、このサーバー側で認証情報を注入するプロキシ方式について、OAuth の手間は確かに解決できるけれど、リード広告、スクレーピングデータなどのリクエストやレスポンスの本文が TREG のインフラを通過することになる。そこで、ログは本当に残らないのか、ペイロードが一定期間保持されて課金紛争のデバッグに使われることはないのか、と質問しているんです。これらの質問に対するメーカーの回答は、現時点では示されていません。通過するデータの中身が機密性の高いものになりがちなだけに、ここは今後の注目ポイントですね。開発者向けの発表です。リコード AI は会議データから製品を作るアーリーステージ企業向けに、リコード AI スタートアッププログラムを開始しました。承認されたスタートアップは、最初の1万時間分の録音を通常よりかなり安い1時間あたり 0.25 ドルで利用でき、 一般顧客と同じ製品とサポートを受けられます。内容にはエンジニアによる直接サポート、高速なボット参加、全録音製品へのアクセス、 MCP アクセス、カレンダー統合が含まれ、 Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Slack などに対応しています。同社は自社の説明として、これを最も信頼性の高い録音インフラと表現しています。リコAI のマギ氏は、初期段階のチームが録音インフラをゼロから構築することは想定以上に大きなエンジニアリングプロジェクトになることが多く、それを容易にするためにこのプログラムを開始したと説明しています。プログラムはベータ版ではノートテイキング、インタビュー、ファイナンスなどの分野のチームと実施され、今回より広く開放されました。対象となるのは、ミーティングデータが製品の中核であり、録音された会話を中心に製品を構築するアーリーステージのスタートアップで、プログラムのページによると利用可能地域はグローバルとされています。この発表に対して、あるコメント投稿者は、実際の技術コストを助けてくれる種類のスタートアッププログラムであり、使うかどうかわからない特典を並べるだけではない、評価し、別の投稿者はローンチを祝福していました。なお、リコード AI の製品サイトには、同社が3800万ドルのシリーズ B 資金調達を実施したとの記載もあります。
1万時間というとかなり大きいですね。一般の顧客と同じ製品とサポートを受けられる上に、エンジニアによる直接サポートや高速なボット参加、全録音製品へのアクセス、 MCP アクセス、カレンダー統合まで含まれると。対応しているのは Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Slack と主要な会議系は揃っていますね。
ええ、リコードと AI 側は自社の説明として、これを最も信頼性の高い録音インフラと表現しています。録音文字起こしの API、 カレンダー統合、録音のフォームファクターといった機能をまとめて提供する形です。リコール AI のマギさんは、初期段階のチームがこうした録音インフラをゼロから作るのは想定以上に大きなエンジニアリングプロジェクトになることが多いと説明しています。
確かに会議の録音基盤は一見シンプルに見えて、実際はボットの参加や文字起こしの精度、タイミングの問題など地味に手間がかかりますからね。ベータ版ではノートテイキングやインタビュー、ファイナンスなどの分野のチームと試した上で、今回より広く開放したとのこと。対象はミーティングデータが製品の中核にあって、録音された会話を中心に製品を構築するアーリーステージのスタートアップです。利用地域はグローバルとされています。
コミュニティの反応も見てみると、あるコメント投稿者は、実際の技術コストを助けてくれる種類のプログラムで、使うかどうかわからない特典を並べるだけではないと評価していました。別の投稿者はローンチを祝福しています。なお、リコード AI の製品サイトには、同社が3800万ドルのシリーズ B 資金調達を実施したとの記載もあります。録音インフラを自前で持つか、こうした提供を活用するかは、初期のチームにとって現実的な判断になりそうです。
ブレンダーを使う方に関係する話題です。ブレンダーエージェントブリッジという無料オープンソースのブレンダー拡張機能がプロダクトハントに登場しました。 MCP を介してブレンダーをコデックス、クロード、カーサーといった AI クライアントに接続し、エージェントがシーンを検査したり、視覚的な証拠を集めたり、ワークフローを支援できるようにする一方、編集、スクリプトの信頼、有料生成の承認はアーティストの管理下に置く設計です。統合例としてメシAI、トリポ 3D、ポリーヘイブンなどが挙げられています。開発者は、既存の AI クリエイティブツールは見栄えのするものを生成できても、その下に編集可能なブレンダーシーン、モデル、リグ、ワークフローがないというギャップを埋めるために作ったと説明しています。ブレンダーの知識を置き換えたり、アーティストをループから外したりするのではなく、 AI アシスタントが実際のブレンダープロセスの中でシーン検査、ビューポートやレンダー、プレイブラストの証拠収集、構造化ツールの使用、長いワークフローの支援を行い、ブレンダー側が編集、スクリプトの信頼、有料生成の承認、ファイル、認証情報を管理するとしています。現在はパブリックベータとして公開され、実ユーザーやテクニカルアーティスト、 MCP ベースのワークフロー構築者からのフィードバックを求めています。 GitHub リポジトリによると、ブレンダー拡張機能とローコハスト MCP サーバーで構成され、コデックス、クロードデスクトップ、クロードコードカーサーなど、MCP 対応クライアントが開いているブレンダーシーンの検査、視覚的証拠の収集、可逆的な編集を行い、セッションの信頼を明示的に有効にした場合のみ、ブレンダー Python を実行できます。インストールには、ブレンダー 4.20 以降が必要で、リリースワークフローは、ブレンダー 4.2LTS、4.5LTS、5.1で継続的にチェックされています。
ここが肝心なところですが、編集そのものやスクリプトの信頼、有料の生成、承認といった部分はあくまでアーティストの管理下に置く設計なんですね。開発者はコミュニティ投稿で、既存の AI クリエイティブツールは見栄えのするものを生成できても、その下にある編集可能なブレンダーシーンやモデル、リグ、ワークフローが存在しないというギャップを埋めたかったと説明しています。
つまり AI にブレンダーの知識を置き換えさせたり、アーティストをループから外したりするのではなく、 AI アシスタントが実際のブレンダープロセスの中で働くという位置づけですね。シーン検査、ビューポートやレンダー、プレイブラストによる証拠収集、構造化されたツールの使用、長いワークフローの支援を行い、ブレンダー側が編集とスクリプトの信頼、有料生成の承認、ファイル、認証情報を管理する。今はパブリックベータで公開され、実地ユーザーやテクニカルアーティスト、MCP ベースのワークフロー構築者からのフィードバックを求めています。
技術的な構成を少し補足すると、GitHub のリポジトリによれば、ブレンダー拡張機能とロココホストの MCP サーバーで構成されています。コデックス、クロードデスクトップ、クロードコード、カーサーなど、MCP 対応のクライアントが開いているブレンダーシーンの検査や視覚的証拠の収集、可逆的な編集を行い、セッションの信頼を明示的に有効にした場合に限ってブレンダーの Python を実行できる仕組みです。チャットアプリやモデルプロバイダーのキーをブレンダーの中に入れずに、シーン認識型のエージェントワークフローを実現するのが主な狙いとされています。
読み取り専用の検査で、オブジェクトやマテリアル、アニメーション、リグ、カメラ、ノード、レンダー設定、ファイルの健全性を確認できる一方、変更前にはエージェントがビューポートやプレイブラスト、検査レンダー、サムネイルといった証拠を提示してから、歌詞のコミットとリバートのコントロール付きで可逆的な編集を行う設計ですね。ポリーヘイブンやスケッチファーブ、トゥリポ、メシ、ローカルで動くトゥリポ SR、セルフホスト型スタジオのワークフローにも対応し、プロバイダー別に同意と出典管理ができるとされています。インストールにはブレンダー 4.2.0 以降が必要で、リリースは最新の LTS 版で継続的にチェックされているようです。
要するに、AI に生成を任せつつ、最終的な編集と歳費はアーティストが握るという境界線を、技術的に丁寧に引いた製品になっているのが特徴ですね。最後はオープンソースの AI ワークジャーナル、メイリディアンです。プロダクトハントに新しく登場しました。開発者と共同創業者が3ヶ月前に退職して作ったもので、MIT ライセンス、個人開発者向けに無料、クラウドなしアカウント不要と説明され、MacOS、Apple Silicon、MacOS14 以降と Windows11.10、64bit 向けに提供されています。AI 部分は自分の環境にあるクロードコード、カーサー、コーデックス CLI を使うか、グロークを無料で使う形です。開発者が語る背景では、以前はクロードに作業更新を書かせても、会話で伝えたことしか反映されず、その日のうちに解決した想定外の問題が抜け落ちるため、文脈を再構成するのに十分かかっていた。レディットで、開発者はスプリントごとの計画外作業を過小評価している、投稿したところ話題になったとしています。メリディアンはバックグラウンドで動作し、1日をタイムラインにまとめ、開いているジラや GitHub のチケットと作業を照合して更新文を下書き、1日の終わりには作業ログ、スタンドアップノート、日時サマリーが生成され、承認後にジラへ投稿できます。サイトでは GitHub、リニア、Azure DevOps、Trello への対応は Soon、近日とされています。データは承認ボタンを押すまで端末の外に出ない、監視ツールではない、というのがメーカーの説明です。コミュニティには、2ヶ月以上ベータ利用しているユーザーの製品の仕上がりが好き、という声がある一方、Chrome での作業が自動ログされなかったという報告や、SSH 先のリモート VM 上の作業を追跡できるか、チームプランの予定、非エンジニアが使えるかといった質問も出ています。批判的な指摘もあり、隣接分野を作っていると明かしたユーザーは、実際のアプリはアカウントが必須に見える、音声、画面収録、 アクセシビリティ権限を要求される LLM へのデータ送信がある中で、プライバシー最優先という主張は一致しないなどと指摘しています。
AI 部分の使い方が独特ですね。自分の環境にあるクロードコード、カーサー、コデックス CLI を使うか、あるいはグロークを無料で使う形とあります。クラウドに依存せず手元の環境で動かす前提なんですね。
そうですね。開発者が語る背景が興味深くて、以前はクロードに作業更新を書かせても会話で伝えたことしか反映されず、その日のうちに解決した想定外の問題が抜け落ちるため文脈を再構成するのに十分かかっていたそうです。レディットで開発者はスプリントごとの計画外作業を過小評価しているという投稿が話題になったとも語っています。
十分の文脈再構成というのは開発者ならわかる痛みですね。メリディアンはバックグラウンドで動作し、1日をタイムラインにまとめ、開いているジラや GitHub のチケットと作業を照合して更新分を下書き、1日の終わりには作業ログ、スタンドアップノート、日時サマリーが生成され、承認後にジラへ投稿できます。
ここが肝心ですが、データは承認ボタンを押すまで端末の外に出ないし、監視ツールではないというのがメーカーの説明です。ただ、GitHub やリニア、Azure DevOps、トゥレロへの対応は近日とされており、まだ準備中です。コミュニティの反応は賛否が分かれています。2ヶ月以上ベータ利用しているユーザーからは製品の仕上がりが好きという声がある一方、Chrome での作業が自動ログされなかったという報告もあります。
加えて、SSH 先のリモート仮想マシン上の作業を追跡できるか、チームプランの予定はあるか、PM など非エンジニアが使えるかという質問も出ています。
そして批判的な指摘もあります。隣接分野を作っていると明かしたユーザーは、実際のアプリはアカウントが必須に見え、音声、画面収録、アクセシビリティ権限を要求され、LLM へのデータ送信がある中でプライバシー最優先という主張は一致しない。アプリストアで第三者による検証もされておらず、オープンソースといっても自分でビルドしない限り可視性は限られる。ということで、ローンチ説明の一部の主張は実物と合わないと述べています。
オンデバイス処理と無料という提案は明確ですが、 Chrome での作業ログ取得範囲、アカウントと権限の扱い、チームプランやリモート仮想マシンへの対応は現時点では未解決あるいは未回答の問いとして残っているというのが正直なところですね。
Node.js プロジェクトで EMV と EMV とイグゼンボのズレを自動で診断修正してくれる依存関係ゼロの CLI ツール EMVFix が公開されています。制作者はプロダクトハントの投稿で、EMV とイグゼンボは更新されたのに誰かのローカルの、EMV は更新されておらず、アプリがクラッシュして原因特定に時間がかかるという開発現場で繰り返し直面した問題から作ったと説明しています。小さなチェッカーからノード、JS プロジェクト向けの小さな環境設定ドクターに育ったと述べていますね。検出修正できるのは、欠落、空、余分、重複した変数、不正な環境宣言、EMV が Git で安全に無視・追跡されていない状態などです。EMV、イグゼンボの生成と同期にも対応し、ローカルでも CI でも使えます。
ズレというのは具体的にどんなものを検出してくれるんでしょう。
欠落した変数、空の値、余分な変数、重複した変数に加えて、不正な環境宣言なども見つけられます。さらに、関せば Git で安全に無視、追跡されていない状態もチェックしてくれます。関せば、イグザンプロの生成と同期にも対応していて、ローカルでも CI でも使えるのが特徴です。
設計方針にもこだわりがあるみたいですね。制作者は保守的述べていて、既存の非空の値は上書きせず、ログに環境変数の値を出力しないとされています。うっかり秘密情報を流出させない配慮ですね。
コマンド体系は用途ごとに分かれています。チェックで EMV と EMV のイグゼンボを比較し、フィックスで欠落したキーを EMV に追記して、必要ならファイルを作成します。ドクターはファイル構文整合性、Git 安全性のフルヘルスチェック。イグゼンボで EMV のイグゼンボを生成し、マイナス差しインクオプションで新しいキーをイグゼンボに追記して古いものを報告します。
オプションも豊富ですね。マイノエルでディレクトリ内の全ペアを対象にできますし、コピのバリューズならフィックス時にエグザンプルから値をコピー、フィルのエンプティで既存の空地も埋められます。ドライのランで書き込まずにプレビューもできます。CI を意識したののジェセン出力や GitHub Actions のアノテーションの強制オンオフも用意されています。
リーデモの具体例を見ると、 チェックでは、ドン・ミヌ欠落2件として、スタイプの秘密キーやレディスの URL が挙げられ、ソラナ1件として SMTP のパスワードが報告されています。NPX-M ハックをクイクスへ実行すれば、欠落キーがソラナイね、N 部のに追記されるという流れです。
ドクターの例もありますね。演武と偽善法が存在して14変数が設定済み、重複した変数、リディ・ディースの URL の欠落、SNP パスワードの空置が検出され、Git 安全性については、演武が Git で追跡されておらず、無視されていることも確認されます。この Git 安全性の検査は、読み取り専用で、依存追加なしにローカルの Git を利用し、演武が無視されていない場合は、警告を出すとされています。合計はエラー1件、警告2件でした。
インストール不要で、npx inbx と打つだけで実行できます。GitHub の語句化のズゲーゼ lbx で、MIT ライセンスのオープンソースとして公開されています。制作者は、CLI 体験と実際のプロジェクトで出会う、陰部の問題についてフィードバックを募っているそうです。使ってみて気づいたことがあれば、開発者に直接届けられる場ですね。
いや、今日は本当に盛りだくさんでしたね。改めて皆さんに最新の情報をお届けできて嬉しく思います。少しでもお役に立てたなら幸いです。では今回はこの辺りで締めさせていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。